シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ケンス君とやるのは今回もニギンアマゾンプライムビデオということで、2人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという内容となります。
はい。
で、今回のお題はケンス君が選んだ作品でリバウンドとなります。では、本作の概要をケンス君お願いします。
はい。バスケットボール選手出身で、公益勤務中のカン・ヤンヒョンは、突然、かつては全国優勝したこともあるが、部員が減少し廃部の危機に瀕した母校の釜山中央高校バスケットボール部の新任コーチに抜擢される。指導者としての経験はなかったが、部の再建のために部員を集め始めるヤンヒョン。そして寄せ集め部員を引き連れ初試合に挑むことになるが、点点点という作品です。
はい。ほら、Amazon プライムビデオの説明にはもうちょい長かったんですけど、あまり長かったんだから、ここまでにしましたっていう感じ
は
で
い。
すけど、この作品を、二人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分の目から話してみます。
はい。
この作品は、吹き替えなかったと思って字幕で見ました。
はい。
このリバウンドは、去年ですね、2024年、日本では劇場公開もしていた、韓国映画だと思います。
は
で、これはね、公開してたのを自分でも覚えてるぐらいですね。
い。う
シネコンとかでやってたんじゃないかなっていう感じ
ん。うん。
だと思いますね。で、ケンス君からこれどうですかって連絡があって、まあ見ていなかったから今回お題になってるんですけど、これね、危なかったっていうか、僕、これね、ほんと、もうちょいで配信で見ようと思ってたとこだったんですよ、これ。っ
へえ。
ていうのも、僕、ワンワンオンデマンドの映画をよく配信で見てるんですけど、ワンワンにあって、ワンワンって配信が早い分ね、配信終了も早いんですよ。で、僕は自分のチップした、映画の、配信終了時期を見ていって、終わりのそうな作品を優先して見ていくんですけ
ああ、は
ど、
い。うん。
確かこのね、リバウンドが、ワンワンオンデマンドでは10月末に配信終わる予定だったんだと思うんですよね。ああ、だから早く見なきゃって思ってたところに、コンディギアマプラでどうですかって連絡が来て、僕、アマプラにあるのも気づいてなかったんで、ワンワンで見ようしとしてたんですけど、結構すごいタッチの差だったかなっていう感じだったかなってことですね。で、バスケもの、韓国の高校バスケの映画なんですけど、確か冒頭に実際の出来事を元にしてます的なクレジットはなかったような気がするけど、まあ、時代が2010年で始まるんですね、これって。だからまあ、この時点で、すごい時代が中途半端だから、まあ、実際にあった出来事がベースなのかなとは想像できるっていう感じですね。で、まあ、この時代設定も、ただの数字じゃなくて、なんか、美術とか、背景とかを見てると、例えばなんか使ってる携帯とか、PC 画面上の Windows とか、あと、プリントとかもそうだと思うんですけど、結構15年前ぐらい、今からすると10年、5年前ぐらいの、まあ、金加工と言えるぐらいの感じがあって、ちゃんとやってるなって感じはすごいしたんですね。で、ある高校のバスケ部、の話なんですけど、このバスケ部は、歴史だけはあるみたいですね。なんか、過去にも強かったこともあるみたいだし、まあ、歴史があるから OB もたくさんいるってことで、でも、現在は、 弱小で、なんかコーチもすぐに辞めてしまうような状況が続いていて、部員も少ない。なんかいい選手がいると、他の高校に引き抜かれるってことを言ってたと思うんですけど、もうなんかこの高校バスケで引き抜かれるってシステムがよくわかんないんですけど、なんか 転校するのって感じがするし、ちょっとそこら辺は、韓国の事情が分かってないから分かんないんですけど、なんか、多分、だからそこら辺って韓国では普通だからあんまり説明がないような気がするんですけど、やっぱね、韓国における多分スポーツ、部活とかってすごい特殊な環境だと思うんですけど、日本って、学校の部活って基本的に、中学であっても高校であっても、入りたければ好きな部活に入れると思うんですけど、確か、韓国ってそうじゃなくて、僕は多分これサッカーについてこれ知ったと思うんですけど、サッカーだと、すごい、小学生の頃に、まあみんなサッカーやってて、すごい優秀だった、その小学生の中のピラミッドの上の方にいた子たちが中学のサッカー部に入れるんですよ。で、今度はその中学サッカーのピラミッドの上の方にいた子たちが、次の高校のサッカーを続けられるっていう風になっていくんですね。で、さらに言うと、高校、学生時代の、ピラミッドの上の方にいた子たちがその上、先、プロとかになっていくんだと思うんですけど、だからなんかその、本気でサッカーを続けられていく人って、人数が年代ごとにどんどん減っていくってことだと思うんですよね。だから日本とは全然違って、すごいエリートシステムっていうのは多分このことだと思うんですけど、ちょっとこれがいいシステムなのかどうかわかんないですけど、多分僕はこのサッカーで知ったものが他のスポーツにも当てはまるのかなっていう感じはするところですね。で、リバウンドの話に戻りますけど、なんかそんなさっき言ったような状態であれば、廃部にしちゃえばいいって思うんですけど、それはうるさい OB たちがいるから、それはダメだろうっていうことになって、で、その学校の、校長とかが、じゃあ形だけ残そうってことになって、適当なコーチを、辞めない適当なコーチを名前だけのために置いて、活動は別にしなくていいから、ってことにするんですね。存続だけしましょう、みたいな感じ。すると、その時点でさ、4人ぐらい部員がいたと思うんですけど、すぐ、僕ら辞めますって2人辞めちゃって、残りもう2人になるってことですね。バスケなんで、2人だと、試合に出れない状態なんですけど、ここで、適当に雇われたコーチ、韓コーチがやる気を出して、いろんなところから選手をスカウトしてくるってことになるんですね。だから、映画の前半は、映画とかの一つの定番ですけど、仲間集め物みたいな感じにもなっていくってことですよね。で、ここで一つ二つ波乱もあったりして、部員が集まっていくってことになるんですね。で、ちなみにさっき、もともといた部員で残った二人がいたって言いましたけど、この二人はあんまり使えない選手なんですけど、この二人がね、埼玉のラッパーのイックとトムみたいな、デコボココンビで、すごいね、なんか意識してるんじゃないっていう感じがしたぐらいで、見てもらえばね、わかると思うんですけど、っていうのは、あんまり思ってる人は少ないと思うんですけど、ちょっと、今から見る人がいたら、ちょっとそこら辺を気にしてみてほしいなって感じですね。で、いろいろあって、映画の、本筋とも言える、後半出てくる大会に出ることになるんですけど、その時点でこの部の人数が6人なんですね。湘北高校のバスケ部でももうちょい部員いたし、多分、
スラムダンクのね。
メガネ君だけじゃなくて他にもいたと思うんですけど、やっぱり、 あれだけ交代できるスポーツで、6人になるってどう考えてもきついって思うんですけど、まあ、そんな奴らが、意外な活躍を見せていくっていう話でもあって、で、これが実話を元にしてるってことだと思うので、それはすごいって思うし、すごい本当に漫画みたいな話っていうことですよね。だからそこら辺は面白かったんですけど、ただ、その彼らが、意外、あの、予想外の活躍を見せていくっていう、ロジックっていうか、実はここがすごくてとか、この練習がハマってとかいう描写は、ゼロとは言わないんですけど、ちょっとそこは弱い感じがしたかなっていうところですかね。まあ、ケンス君はね、バスケ詳しいと思って、まあ、どんな風に見たのかっていうところも気になりますし、この詳しいジャンルのものが良い評価になる場合と、逆を向いてしまう場合ってあると思うんで、果たしてケンス君、今回はどっちだったのかなっていうのも含めて、ちょっと感想を楽しみにしようかなっていうところですかね。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
というわけで、ケンス君の感想と、作品選んでもらったんで選んだ理由も含めてあればよろしくお願いします。
まあ、さっきロンペさんも言ってくれたように、僕はバスケはずっとやってたので、映画でも、こう、バスケものが公開されたり配信されたりしたら、まあ、見ないこともあるけど、一通りチェックはするみたいな感じなんですけど、で、この映画も劇場公開された時にこんな映画あるんだと思って、まあ、その時は見逃しちゃったんですけど、まあ、このタイミングで、あ、せっかくなら課題作で見ようって思ったっていうのもあるし、まあ、まあ、あと僕とロンペさんでバスケっていうと、まあ、ザ・ファースト・スラムダンクの感想会を取った中ということで、まあね、それと比べて、まあ、同じバスケものでどういう感想の違いが出るのかなっていうところとかもね、まあ、バスケをどう見るのかっていうのは、なんか、僕がバスケやるから、バスケやらない人がバスケの映画どう見るのかっていうのも結構気になるところだし、話すと面白いのかなと思って、選んでみたっていう感じです。で、まあ、映画の印象としては、僕は、まあ、結構面白くは見たんですけど、まずね、要素が多すぎると思って盛り込みすぎだよ、この話はっていうのはすごい強く思って、だから一つ一つの要素がうまく処理しきれないというか、なんか展開が性急だったりとか描写が足りなかったりとかって印象はそこから生まれてくるんじゃないかなっていう気はしていて、で、僕も結構そこの部分の印象はロンペさんと多分同じ、だなっていう気はしてて、勝ち上がってく時に、その根拠になる部分の描写がないっていうのはすごい感じたところですね。なんでうまくいくのかっていう部分が、なんか試合の中で唐突に出てくる感じとかは結構あったりして、
そうだ
まあそこはまあね、結構ね、足りなくない描写っていうのを思ったし、他にもね、前半に結構大きな挫折があるんですよ。まあ、脚本の基本的な構造なんですけど、一旦うまくいきそうだったのが一回どん底まで落ちるみたいな展開の、その大きな挫折があって、そこで実は僕はこうだったんだっていうふうに、なんか本音を吐露するみたいなことで、なんか、まあ、リユニオンしていくみたいな展開なんですけど、そんな本音を言うところでね、そんなこ、そうだったの？みたいな感じが結構あって、なんかね、そこまでね、そんな風には見えなかったんだけどなっていうか、なんか、描写が足りなかったんじゃない？なんかっていう感じはね、すごいあったりしてね。なんかね、そういうところはすごいなんか、歯がゆい作劇だなっていうか、っていうのが、なんか最後まで見たら実話が元になってるんだって分かったから、なんかそれがベースになってるから、なんかそれありきの展開になってるのかなとはちょっと思ったりはしたんですけど、だからまあ、もう結論ありきだから、なんか、こう進んでいくしかないっていう部分はまああったりするのかなと思ったりしたんですけど、 まあでも、ね、この映画で僕がすごい良かったのは、やっぱ一人一人のキャラクターがちゃんと立ってるところが面白くって、やっぱり仲間集めのところからそこはすごい面白いし、まあその映画としてそこをコミカルに笑えるトーンで描いてる作品なんですけど、やっぱ一人一人のキャラクターの物語の部分はすごい面白いし、なんかそれがちゃんと、その選手の個性にもつながってる感じがして、まずね、まあ、いわゆる落ちこぼれがどう頑張ってエリート集団を倒すかっていう話としては、本当にちゃんと落ちこぼれの選手を集めていくんですけど、なんせバスケ未経験者を集めてくんで、この辺が。もうマジ、なんか、最後の大会出たチーム6人中4人は高校からバスケを始めましたみたいな実況があるんですけど、すごいなっていう すごいなって思うし、なんか、なんか素人をどうやってリクルートしていくのかっていうところの、なんか、まあ一芸に秀でた選手とか集めていく感じなんですけど、なんかそこで誰がチームの軸になっていくのかが、なんか、あんまり役者のこととかもわかんないから、なんか見てて、あんまわかんない感じとかも結構面白かったし、なんかその誰がエースなのかとか、どういう選手がエースになっていくのかとか、チームをどう作っていくのかみたいな部分も結構面白く見たし、そしたらなんかね、急に、すごい、急に絶対的エース格みたいなやつが、なんか入ってきますみたいな話になって、
あ
じ
れ
ゃあそいつじゃん
ね、
みたいな じゃあそいつじゃんみたいになるんですけど、まあ、じゃあそいつじゃんっていうやつが入ってきたっていうのが、まあ一つ落とし穴っていうか、まあ展開に効いてくるんですけど、なんかね、そんなこと通用するのかっていう 展開になるんですけど、ありえないと思うんだけどなと思って。あまりにも非常識すぎない、それは。っていう。なんかそれ、出れんの?みたいな、試合にっていう感じだし。なんか本当に信じられない出来事が起きるんですけど、なんかその展開も、まあ結構本当にびっくりしたし。マジ?と思って。なんでちょっと予想、できない、あまりに非常識すぎて展開がっていうくらいなんか本当にびっくりな展開だったし、まあそこから一回ね、もうものの見事にうまくいかないっていう場面になるんですけど、なんかね、そういうところとか、なんか、うまい下手とかじゃないのかもしれないけど、先の読めない面白さみたいなのもある気はしたし、まあで、そっから中盤からさらに新キャラクターが出てくるみたいな感じなんですけど、まあそいつらもうちゃんとキャラが立ってて、で、ちゃんと各々試合の中で見せ場があるっていう。まあそこが、まあなんかね、盛り込みすぎだろっていう印象でもあるんだとは思うんですけど、
こいつ
まあ
は
なんかち
絶
ゃん、
対使えないって思ってたやつが意外とちゃんとできるみたいなのもあるから。
そう。まあなんかね、ちょっと、いちいち、なんか、スラムダンクとかに例えちゃう感じだけど、やっぱ、ね、宮益が活躍するところとか、なんかそういうね、なんか、ちょっと、一人一人に見せ場がある場面があって、まあそういうところはなんか、キャラクターを大事に描いてる感じはして、すごい、まあこの映画のいいところだなっていう感じがしましたね。で、あと、なんか僕は、その映画の中の、なんかどこまでが創作なのかわかんないなと思って見てたんですけど、っていうのが、リアリティの部分でもそう感じてて、なんか韓国の高校バスケがそうなのかなとも一瞬思ったりしたんだけど、多分違うと思うんだけど、なんか、小さな予選なのにずっと実況がついてるんですよ、この映画。
ねえ、これ気になるよね、やっぱそこはね。実況どこじゃないよね。実況解説だよね、これついてるのね。
で、そいつが、だから、一地方弱小校の控え選手の出場歴とかを把握してるんですよ、その解
す
説とか
ご、
が。
そう。
ああ、この選手は公式戦の出場経験がないですね、みたいなことを言ってくれるんですけど、なんか自
あ
分に置き換えたら、それがいかに不自然かがわかると思うんですけど、僕、公立校のベンチ選手だったんですけど、僕が試合に出た時に、誰かが僕の出場歴を知ってるってことでしょ？ そんなことありえないと思うんですよ。
でさ、例えばさ、それが、韓国でその高校バスケが予選とかでも注目を浴びるぐらい盛り上がってるならわかるけど、客席ほぼ人いないんだよね、これって、なんかね。
いやなんかね、本当に不思議なフォーマットで試合が描かれてて、まあ、これは多分映画を見やすくするための
ああ、まあ
思
ね。
い切りのいい嘘なんですけど、
な、そうなるほど ね。
それにしてもね、思い切りが良すぎると思って、何これと思って、そことかね、すげえ、なんか、大胆すぎるって思って もうびっくりしましてね、見てて。なんかね、そういうなんかね、なんかね、大胆すぎてびっくりするみたいな展開結構あって、あんまり他の映画で見たことないなっていう ところではあるなっていうね、ところ、それはすごい感じましたね、なんか。そこを、まあ、僕は多分都合よく楽しく見たっていう感じなんですけど、そこをもって不出来っていう人いっぱいいるだろうなっていう気もするっていう感じ。
確かにね、それと似たような要素で言うと、ケンスケが言った前半で起きる事件について、新聞記事とか、なんかネット記事みたいなのが結構出るんだけど、多分ね、そんな話題にはならないって思う。あれはちょっと話題になりすぎの表現なんじゃないかなっていう感じもするかなってところ
まあそういうね、なんかすごい、なんかあんまり他の映画で見たことないデコボコした作劇のバランスで進んでいくところが、まあ味でもあるし、まあ変な映画でもあるなっていう感じですね。で、まああと、まあこの映画のタイトル、リバウンドっていうタイトルなんですけど、リバウンドってまあバスケット用語でもあるじゃないですか。まあその落ちたシュートを拾うことをリバウンドって言うんですけど、あんまりね、そのリバウンド関係なくて どっちかっていうと多分今だとサッカーとかでよく聞くんですけど、リバウンドメンタリティって言葉があるじゃないですか。その逆境でどう跳ね返せるかみたいな。そのリバウンドの意味が近い、この映画のタイトルは。その逆境で跳ね返す力を、その逆境の、でのリバウンドっていう意味なんですけど、なんならじゃあバスケじゃなくていいじゃんっていう感じで、じゃあ別のタイトルにしたらって思うんですけど、このタイトルにするんだったらもうちょっとバスケのリバウンドを絡めた方がいいんじゃないかなと思うけど、だからなんか映画の前半で、なんかバスケはセンターだって言うから、で、そのなんか、ね、本来控えだったはずの、その泥臭い素人上がりのセンターとかが活躍する展開で、このタイトルが効いてくるのかなとかと思ったりしたけど、なんか終盤はね、結構ね、ガードの選手とかがね、中心になってくる話だったりしてね、あんまりリバウンド関係ない
そうなんだよな。
直、
なんだっ
そ
た
のバ
ら、
スケ、
スラムダンクの方がよっぽどリバウンドってタイトルなんだけどなと思っちゃうんだよ
まあ、確かに そういうところもね、なんかね、なんか、こう、なんだろう、一個足りてないな、みたいな 感じがね、まあ、この映画の可愛らしいところでもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。ただこれさ、多分役者としてはかなりプレイをしてるよね、多分ね。カットな、結構長めのカットで撮ってるから、吹き替えもいるんだろうけど、吹き替えではありえないような、撮り方を結構してるから、多分このキャスティングされた俳優のみんながやってるとこが多いと思うんだよね。だから、そこはすごいなって普通に思いましたね。
確かにバスケ描写はね、あんまり違和感ない。なんかうまく撮ってるし。確かに、その、 なんだろう、片方のチームが攻めてて、それを防いで、その防いだ方のチームが速攻で決めきるまでみたいなのをワンカットで映したりとかしてて、なんかそれができるから結構試合のシーンの質が高い感じになってる。それができるぐらいね、なんかちゃんとバスケスキル的には揃ってる感じがして、そこはね、確かに良かったですね。
最後まで見るとね、はっきりこれは実話だってことがわかるっていうところなんで、まあ、韓国では有名な話なのかもしれないですけど、
まあ映画化されるかみたいな感じはしますよね。そこまでのことがあったんだったら。
すごい、本当に漫画みたいな出来事なんで、それは話題になる、なっただろうなって感じだしね。
まあ、なんかね、まあ、あとね、主人公がね、弱いんですよね、意外とね。なんか、主人公、元全国 MVP なんです。全国大会の MVP とかってなんですけど、全然生きてこないんですよね、その設定。
確かに。あと、まあ、さっきからちょっと言葉出してるけど、公益公務員っていうのが何やってんでしょうか、ちょっと僕にはよくわからん。
いや、だから、なんか、最初に、なんか、成り行きで、バスケコーチに抜擢されて、なんか、主人公がどういうスタンスなのかが、全然見えてこないんですよね。なんか、バスケ、コーチをやりたかったけどやってなかったのか、それともバスケから距離を取ってたのか、みたいなのが、見えてこないし、なんか描写として足りてない気はしてて、そこが。
そうね。
そこがないから中盤に結構唐突になんか、実はこう思ってたんだみたいなこと言った時に唐突な感じになるんじゃないかなと思って。なんか彼のバスケに対する、なんか根っこにある思いみたいなのはもうちょっと描き込んだ方が良かったんじゃないかなっていうのは思ったりはしましたね。
確かにね。まあ、ここは全然できたと思うからな。確かにそこはないよな。韓国ってバスケ実際どうなの？そんなに
日
実力
本
が
と
ない。
同じぐらいって感じですね。
そうなんだ。
多分。日本と同じか、日本よりちょっと強かったかぐらいの位置だと思うけど、今、日本も結構強いから、アジアの中だと。
なるほどね。まあ、そうか。これ、まあ、10年以上前だから、状況も違うんだろうけど。スラムダンクが熱狂的に受け入れられてるぐらいの国だから、まあ、まあ、そこら辺は、バスケ自体は人気なんだろうけど。
いや、でも本当に不思議なバランスの映画だったな。なんか、韓国のティーンエイジャームービーってこういう感じなのかなっていう。なんか、俺が見てないだけで、韓国のティーンムービーの一般的な水準がこんな感じなのかもってちょっと思ったりはしたな。なんか、本当にたまになんか、監督が理由でとかで日本のティーンムービーとかを見ることとかあるじゃないですか。なんかそういう時にやっぱ普段見てる映画と全然違う感じみたいなのは感じたりするから、なんかそれを韓国映画で味わっただけなのかもなと思ったりしましたね。
まあでもね、やっぱりこの2時間ぐらいの映画で、この個性を見せるのってやっぱ難しいんだなって感じはしたし、まあ、どうしてもやっぱその、キンキンであるものとしては、ファーストフラムダ、スラムダンクと比較しちゃうけど、やっぱね、あの映画僕らすごい楽しいんだけど、やっぱりあれって、映画単体、ではなくて、やっぱスラムダンクの僕らが読んでる土台の上にある作品だから、切り取った部分ってあるとは思うから、それでやっぱ成立してる作品なんだなとも思う。 ていう。
ああ、見てる側が保管しながら楽しんでる部分がある。
っていうことだよね、多分ね。どっかを強調して作ってる、のが成立してるってことだからな。まあ、ほんと、漫画みたいな話で。まあ、突っ込みどころとかありつつ楽しめるってさ、なんか、
そうですね。まあちょっと他のバスケモノとかと比べてみたりとか したらもうちょっと浮かび上がるものがあったりするのかな。
いや、なんかもっと、バスケモノとかであれば、高校バスケとかで あれば、多分、一人二人のキャラクターに多分選手としては注目するような作品になると思うんだけど、これってやっぱチーム一人一人を見せる作品だから、そこはやっぱそっちの方が難しいんだなって感じはするね。
そうですね。いやだからやっぱ盛り込みすぎなんだよ絶対。
なんか何年か前にあったその台湾映画かなんかのバスケのやつは、なんか主人公とも一人のそのライバル関係みたいなやつの映画だったから。
ああ、なんか兄弟のやつ。
兄弟のやつですね。そうそうそう。あれは、やっぱそこに焦点を絞ってるから見やすかったって感じですか。
なるほどね。
まあまあ、韓国らしい。ある作品かなっていうところで、ね、まああのなんだ、最後まで見るとね、その実際の選手たちとかそのコーチがその後どうなりましたってとこまでなんか説明されるっていう部分もあるんで、はい、最後まで見ると過去もわかりますよってところですかね。
はい、
はい、こんな感じですかね。
はい。はい、
というわけで、ディギン Amazon プライムビデオ、今回はリバウンドの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。